1月17日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はじいちゃんと
せいやと
あゆとほのほので
お送りします。はい、このチーム新年最初の放送になります。
はい、
はい、初めからちょっとぐだってしまいましたが
すいません、
なかなか揃いませんね。
本当すいません。
はい、
皆さんこんばんは。
はい、こんばんはですね。
こんばんは。
はい、そ今日はあれですね、センター試験が
1月17日、
はい
はい、
今日と明日2日間ですね。
はい、
大学センター試験、
はいはい、受験生の皆さんには頑張ってほしいです。応援してます。
応援してます。
はい、なんか先生に話を聞いてみたら、
はい、
うちの学校大通高校からは17人願書を出してる、はいはい、ということなので、もしかしたら私たちの先輩とかあと
私たちの同級生
そうです、ね、
がセンター試験受けてるかもしれないですね。はい、
そうですね、
ちょっと雪降ってるのでね、
なんかすごい吹雪いてますよね。
はい、ちょっとバスとか交通機関の方は大丈夫だったのかなとは心配にもなりますね。
はいはい、そしてですね、私個人的に今週、はい、あのテレビ見てて気になったのが、
はい、
サッカーのアジアカップ、
日本代表、
はい
はい、
日本戦どっちも勝ってて、
はい、
2試合ありましたけどね。
私サッカー自体そんな詳しくないんですけど、
はい、
まあ、ちょっと興味あるので見てみたら、まあ、うん、なんか楽しかったです。興味ないって言ったらあれですけど、そうです
ね、結構サッカー興味なくても日本代表戦は、はい、こうサッカー好きじゃない人でも盛り上がれる。
そうですね、結構たくさんの人が見てるイメージありますね、う
ん、
はい、
なんか CM に出てる有名な選手とかも、
ね、はいはい、
サッカーしてて、あ、この選手知ってるとかっていう風に見ながらちょっと観戦してましたね、
はいはい、
メンバー見ました？サッカー
見てないです。自分は
僕も昨日あの、うん、アルバイト中だったので、ちょうど試合中は、でもあの、はい、お客さんがあのテレビとかでワンセグとか携帯電話とかで見ていて、ちょっと働きながら結果が気になるなって思って、はい、まあ、勝ってよかったですね。
そうですね、
うん、私は父が見てたのをちょっとちらっと見たぐらいで、あんまりちゃんとは見てないんですけど、なんかあやってるなぐらいは思ってました、
うん。
まあ、日本はもう一試合がそろそろあるのかな、
はい、
はい、まあ、いいところまで行ってほしいですね、
はい、頑張ってほしいですね、はいはい、彩りも今週も頑張っていきましょう、
はい
はい、
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 e メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。件名に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは最近暖かさを感じることです。皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ここからはですね、オープニングでも話しましたが、このチーム最初の放送ということで、はい、新年の抱負をそれぞれ発表していきたいなと思います、う
ん、はい、
といっても先週せいや先輩ラジオ出た
そうですね。先週僕とウッチーとはるかとコンディで出たので、はい、その時も今年の抱負の話はその時この時のメンバーでしたので、
はい、
その時はですね、
はい、
コンディの抱負がコミュニケーションを大切にしていきたいということと、はるかがメディア局員のお仕事を、まあ、後輩も入ってくるかもしれないので、まあ、頑張りたいというのと、うんうん、うっちーが健康第一に頑張りたいと言っていて、で僕が、まあ、4年次になるので進路を確定させたいという抱負でした。
はい、はい、そうですね、
まあ、今日はね僕は喋ったんですけど、他の3人の抱負が気になるので、
はい、
ぜひぜひ聞いてみたいなと思うんですけど、
はい、
はい、若い順からいきますか。
じゃあ、あゆから、
はい、
今年の抱負は、
はい、
健康第一にメディアの仕事をしっかりやれたらいいなって思いつつ、
思いつつ
川崎さんからミキサーの仕事をちゃんと受け継げたらなって、はい、と思ってます。
そうですね、
まあ、今ねラジオのこうミキサー音を出したりする機械の前に座っているのは、
はい、
このほのだけどね、
ですけれども、うん、まあもうこうあゆちゃんがその後を引き継ぐということは決まっ ているけれどまだまだこう、うん、はい、練習ができてない状況なので ね、
そ、 うですね、
そこら辺頑張りましょう。
はい、頑張ります。
はい、
で順番なので私、
はい、
私一応2つ考えたんですよ。
お
で勉強面とメディアの、
はい、
メディア局の勉強面は、
はい、
受験生になってしまうので、
うん、
まあ、本格的に頑張ろうかなと、
うん、
何回かラジオで頑張るかなって言ってるんですけど結局頑張れてないので、はい、本気で自分に鞭を打っていこうかなと思ってます。
はい、頑張ってください。
はい、でメディアの面、メディア局の面では、
はい、
私が入った時の3年次っていうのがすごくなんか大きい存在に感じたので、
うんうん、
自分もその存在になるのかなと思いながらちょっと頑張っていきたいなと思ってます。
そうですね、はい、頑張ってください。
はい、ほのほの先輩、
はい、最後にほのほのなんですけれどもやっぱり私もこうちーちゃんやせいやと同じようにもう進路についてはもう、うん、もう後がないの で、 で、
ね、卒業人事になるわけです、
ね、はい、4年生として頑張りたいなと、はい、まあ、もう頑張りたいというよりも頑張らなければならないことなの で、
ならない
です
ね、
はい、そこはちゃんと果たしたいなと思います。もう一つはそうですね、全然関係なくなってしまうんですけれども、
はい、
今年チャレンジしたいことがあってですね。
お、チャレンジ。
自家製燻製を作りたいと。燻製ですね。こうスモークするやつなんですけど、こう燻製卵だったりチーズだったり結構有名だったりイカとかかな、うん、とかも有名なんですけど、はい、ちょっと自分でやってみたいなと思って、こう自分でこう準備してこうお肉とかチーズとか、
はいはい、
燻製して食べたいなと、いぶして食べたいなと思ってます。
いいですね。
ただちょっとこう匂いがするものなので外でも結構こう近所迷惑になってしまうと困るので、
ね、場所を考えないとい
けないです。家の外でこう春だったり秋だったりの窓を閉めてるような時期にやりたいなと思ってます。もし作った時にはもう私がここで報告したいなと思いますので、
はい、
皆さんできれば私のこう燻製ライフを応援していただけると嬉しいなと思います。
楽しみにしてます。
はい、応援してます。
はい、
まあ、そうですね、皆さん今年の抱負を常に抱えてこう過ごしていきましょう。
はい、
はいはい、これで新年の抱負の話を終わりたいと思います。
皆さんこんにちは、とりどりのコーナーです。今回のとりどりはネデと
アオタンと
マッチーと
響きで
お送りします。さて皆さん明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
2015年一発目とりどりです。
はい、
まあ、はい、そうです ね、 ね、まあ、新年初めての収録ということで皆さん突然なんですが、うん、
はい、
今年どんな年にしたいとかって考えたりしました？新年の目標みたいな。
はい、
あ、アオタン先輩どうぞ。
はい、私アオタンはですね、
はい、
3年次で卒業年次なんですよね。
そうなんですよね。
ということで、まあ、新しい学校生活が4月から始まるということで、
はい、
いろんなことに挑戦する年にしたいと思います。
例えば
、はい、そうですね、私の進学する学校は、うん、
はい、
資格がたくさん取れる学校でして、
はいはい、
それがこう後の就職につながるっていう、すごいなんか
そう
しやす
い、そうなんですよね、はい、なのでその資格をどんどん取っていると有利になるっていうことがあるので、
はい、
資格を習得していろんなことに挑戦したいです。
い、
頑張ってください。
はい、
ありがとうございます。
ひびきちゃんは何かあったりします？
そうですね、私メディア局員としても今年は2年次になるので、
はい、
やっぱ後輩が入ってくるわけじゃないですか。
あ、
なんか後輩からなんか慕われる先輩になりたいなって思います。
いい目標だね。
なりたかったね。
ね、なりたかった。
あれ、やっぱ僕たちは違うんですか？
慕ってくれてるのかな？
慕ってます。
当たり前ですよ。ね、僕ちょっと吉川先輩と目標が被ってるんですよね。挑戦したいっていうのは一緒なんですけど、
うん、
なんだろう、具体的にはもうなんと何も言えないんですけど、
はい、
何かで一番というか、
ほうほう、
そういうすごいものを残したいなって考えてるんですよね。
ネデは3年で卒業だもんね。
予定はそうですね、
はい、じゃあ、はい、それに向けて3年生で多分最後かな、なので頑張ってください。
はい、ありがとう、
一番頑張ってとって、
はい、ありがとうございます。 まあ、こうやって新年の話をしているんですが、本題は新年の話ではないんですよね。
はい、
ここからが本題です。
はい、
今回のとりどりはミツプロの春夏秋冬12月号をお送りします。
イエーイ。
このコーナーは大通高校で飼われているミツバチの身の回りでできたことをお伝えすることで、はい、大通高校のことはもちろんミツバチのことも詳しくなってもらおうというコーナーになっています。
はい、
今回の12月の報告なんですが、
はい、
冬ということもありミツバチの活動もあまりないので、
うんうんうん、
なんか1個しか1つしかないんです
よ。うん、
はい、どういうものかと言いますと販売ですね。うん、2014年最後のハチミツ販売が行われました。
はい、
はい、場所は札幌55ビルという JR の札幌駅から歩いて5分かな、
うんうんうん、はい、
近いところにあるんですけど、そこで大通高校で採れた天然蜂蜜、そしてその蜂蜜で作ったマカロンであるハニロンの販売が行われました。
へー、はい、
日程は12月の6日と12月の初め頃ですね。
うんうん、
時間帯としては、10時から、16時4時ですね、
うんうん、
4時までに販売が行われました。イベント自体は17時まで5時まであったそうなんです
が、ね、はいはい、6時間の販売だったんですね。
そうですね、
うんうん、
はい、でこの、イベントでは、この販売の他にも、はい、蜂蜜の販売の他にも、
はい、
いろんな、はい、別のものの販売もあったんですが、
はい、
その販売の他にも、ステージがありまして、
はい、
そのステージで、音楽クリスマスにちなんだ音楽でがの発表があって、それすごいクリスマスを早く感じることができるイベントになっていました。
素敵、
はい、素敵なんですよ、うん、これがでこの販売なんですが、
はい、
あとマッツー先輩がこの蜂蜜の販売に
行ってきました。行ってきました。
2014年最後の販売というのも含めて、はい、どうでしたか今回の販売は。
そうですね、今回の販売は総合実践という商業科の授業の生徒と一緒に行ったんですよね。はい、で私以外がみんな2年生ということで、
はい、
先輩として頑張らなきゃいけないなと思いながら頑張って販売してきました。
は
い、
お疲れ様です。
結構場所が紀ノ国屋っていう、私たち大通高校の生徒は教科書を買いに行ったと思う。
本屋さん。
そうです、そうです、うんうん、でそこの場所だったので、はい、食べ物を買いに行くっていうよりは本を買いに行くという感じのお客様が、
そう、
そうですね、目標じゃないけど、そう目的が多かったので、
はい、
なかなか買って買いづらいっていうか、その値段もちょっと初めて見る人からは、
まあ、本を目的でね、
そうそうそう、
はい、から
あまり目を向ける人は少ないかな。
そうそう、だけどみんなで頑張って販売しました。
は
い、ちなみにこのイベント販売なんですけど、
はい、
こんな情報が入ってるんですよね。
はい、何ですか。
大通高校生徒は、はい、なんと、クリスマスの時期ということで、
はい、
サンタクロースの格好をして販売をしたと聞いたんですが、はい、これマッツー先輩は
これは若い子にサンタさんの衣装は着させました。
若い子
って1個下ね、あの年下の
2年次の生徒ですね。
そうそうそう、で私自体はあの交代、その休憩の時間の時にトナカイの着ぐるみを着ました。はい、とても暖かかったです。そうです、
見てみたかったです
ね。総合実践の授業の時に、反省会の時に写真でドアップに写されたんですよ。
はい、
はい、マット先輩お疲れ様でした。
お疲れ様です。
次回のミツブロの春夏秋冬からは、
はい、
今年度どんなことがあったかというまとめ総集編の方をやっていきたいと思います。
楽しみですね。
はい、こちらも頑張っていきますので、
はい、
リスナーの皆さん、新年これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のとりどりはネデと
アオタンと
マッツーと
響きで
お送りしました。引き続き彩り大通通信にお付き合いください。
とりどりメンバーの皆さんありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。件名に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは最近暖かさを感じたことです。体感的に感じたことや例えで、まあ、暖かいなというふうに答え 感じたことでも何でも OK です。
心があったかくなるとかそういうことですね。
はい、はいはい、皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
とここで、
はい、
メッセージです。
お、
はい
はい、昨日来たメッセージですかね。
はい、
はい、読みます。ラジオネームゆずこしょう中毒さんからいただきました。
はい、
はじめまして。今このメールを読んでいただけていたら多分初めてこのラジオを聞いています。
お、はじめまして。
はじめまして。
大通高校志望の中3です。大通高校はとても倍率が高いですよね、うん、私も推薦を受けてみようと思っているのですが、はい、今から緊張しまくりです。なので今年は初詣4日連続で行って神頼みしてきました。
お
メディア局の皆さんは高校楽しいですか？私も早く高校生になりたいです。あと2ヶ月ほどでしょうか。入試に向けて頑張ります。読んでいただきありがとうございましたとのことです。
はい、ゆずこしょう中毒さん、ありがとうございます。
じゃあ、ありがとうございました。はい、
高校楽しいですよね。
楽しいですよ。まあ、いろいろありますけどね。
はい、
まあ、今回僕ですね、その大通高校に入学したら楽しみの一つでもある、
はい、
食堂についてお話ししていこうかなと思います。
はい、
聞いてくれてるかな、ゆずこしょう中毒さん。はい、聞いてくれたら嬉しいです。はい、大通高校の食堂は学校の中の2階にあります。そして株式会社レオックというところが経営している食堂です。
はい、
今回はその食堂で働いていて、いつも食堂で元気で笑顔が素敵な柳さんという方に取材させていただきました。
はい、はい、
まず営業している時間帯なんですが、昼休みの時間帯、まあ、昼休みが11時55分から13時30分まで、はい、で、まあ、大体その時間帯と夕休みの時間帯、夕休みが16時50分から17時50分までかな、はい、のということで、夕休みだけちょっと夕休みの始まる20分ぐらい前から営業しています。
はい、
そして利用方法についてなんですが、
はい、
食堂に入ってすぐ右側に券売機があります。
はい、
こちらの方にお金を入れて購入したメニューを選択して食券を買いまして、
はい、
カウンターで食堂のスタッフに渡します。
はい、
昼休みの時間帯は番号札をもらって料理が出来上がるまで座席で待っています。
はい、
そして自分の番号が呼ばれたらカウンターへ行って番号札を渡して料理を受け取ります。
はい、
で食堂のテーブルなんですけども、
はい、
あの大人数で座れる長いテーブルもあれば、最大で10人ぐらい座れるかな、
そうですね、うん、
もあれば4人ほどで座れる丸いテーブル、そして一人ぼっちでも座れるカウンターテーブルなど、
はい、
いくつか用意されているのですが、
はい、
ここでクイズです。
お、
食堂のテーブル、まあ、椅子もあるんですけども、
はい、
座席数はズバリ何席あるでしょうか。1番85席、2番105席、3番126席。これは1年次のあゆに答えてもらいましょう。ズバリ3、2、
2番で、
2番105席。
105席。
残念、正解は126席。もうちょっと多いんだね。
なんか最後の3番だけ具体的でしたね、
数字が。そうですね、6ってね。
はい、
はい、まあ126席もあるのでね、
はい、
多くの方が利用できるようになっております。
まあ、踊り高校1000人ぐらい生徒がいるということ で、うんうん、でね、やっぱりそれぐらい多くないと食堂使えないですよね。
そうですね、広くないとね。うんうん、まあ、クイズを行ったところで次に、
はい、
まあ、特に大通高校の入学考えている中学生の皆さん気になるんじゃないでしょうか。
はい、
食堂のメニューについて紹介したいと思います。
私たちもこう中学の時に気になったところですよね。
はい、ここ大事なので紹介していきたいと思います。
はい、
メニューの数はメインメニュー、日替わり定食、サイドメニューも含めて全部で15種類以上あります。
お、
定番はカレーライスとか、
うん、
とかけそば、かけうどん、ざるそば、ざるうどん、ざるラーメンとか、日替わり丼とか、
そうですね、
味噌ラーメンとか、ね、本当にいろいろあるんですけども、
う
ん
う
ん、中でも特に人気のメニュー4品、もう食堂の四天王と言ってもいいです。食堂の四天王がですね、
はい、
取材したところ、ピリ辛ごま麺、
あ
と、担々飯、とカツ丼と、とカツとじの
4つ。やっぱお肉ですね。
はい、そうですよ、うん、4つ。
はい、
なんですが、
はい、
この4品とも割と食堂のメニューの中では最近登場したばかりのメニューでして、その中でも特に390円で食べられる担々飯、はい、食べたことありますか？
美味しいです。
ないんですけど、
私すごい好きです、あれ。
本当ですか？
そうなんです、美味しいんですよ。
はい、その担々飯なんですが、もともとはですね、実は食堂の社員さんのまかないとして食べていたものなんです。 でそちらを一度生徒に試食してもらったところ好評だったらしく、はい、それがきっかけで最近正式にメニュー化されたそうです。そんな誕生秘話があったそうです。
初耳でした。
今では人気のメニューとなっているそうですが、で今紹介しましたけど、夕休みの時間帯には昼休みの時間帯に販売されているメニューっていうのは基本的には販売されていないんですけども、はい、代わりに夜間定食というものが250円で販売されています。
はい、夜間はもう夜間定食一択ですね。
一択なんですね、
はい、
この夜間定食は日替わりになっていて、はい、小中学校の給食のようにあの月ごとで献立表というものが作られております、はい、この献立表は管理栄養士の方と食堂の方で相談して生徒からアンケートを取って生徒の食べたいものを把握して作られているそうです、う
ん、はい、
特に1月なんですけども、はい、3,4 年次の卒業生はもう1月で通常の登校が終わってしまって、うん、もう食堂を利用する機会も少なくなってきてると思うので、
はい、
今月は卒業生のリクエストを反映したメニューがいくつか提供される予定になっています。昨日だったらカツカレーが卒業生のリクエストで、 あと1月29日はチゲ鍋、
すごい、
はい、30日がミックスフライ、
うんうん、
じゃあ卒業生のリクエストから来ているそうです。
食べに行こう、
はい、ぜひ。そして夜間定食、先ほど250円と言いましたけども、
はい、
食堂のすぐ隣にある売店の方で5枚綴りで券がね、うんうん、1200円で販売されているので、
はい、
まあ、毎回利用するという方にはお得です。
そうですね、10円、
250円だけど1食当たり240円になりますね。
10円お得になりますね、
はい、お得に買うこともできます、
はい、
今回ご紹介したようにですね、ランチタイムにはいろんな種類のメニューが豊富に用意されていて、
はい、
夕食時には生徒のリクエストに応えたメニューが提供されていて、本当学生のお財布にもね優しいメニューが多いので、
はい、
ぜひラジオをお聞きの中学生の皆さん、もし大通高校に入学したら、
はい、
ぜひ食堂を利用してみてはいかがでしょうか。
はい、あのこのせいやが取材しに行ったっていう話を聞いた時に、
はい、
その5枚綴りの話の時に来た先生の話を、
ちょうどそのお話を聞いている時に、教頭先生がちょうどその5枚綴りの券を買いに来ていて、
はい、
そうだよ安く買えるよってアピールしてくれたので僕午前部なんであんまり夜間定食利用しないんですけども、はい、ちょっと買いたくなりましたね。1200円の5枚先生とか外部の
方も結構利用してますよね、うん、
先生も利用していいので、うん、ぜひぜひね皆さんも利用してほしいなと思います。
はい、
はい、そして今回取材協力していただいたレオックの柳さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上で大通高校の食堂についての話終わりたいと思います。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、ここからはですね、
はい、
メッセージテーマトークを行っていきたいと思います。
はい、はい、
今月1月のメッセージテーマは暖かさを感じたこと、最近暖かさを感じた出来事についてなんですが、
はい、
まあ、この暖かさっていうのは、
はい、
まあ、寒い冬なので、まあ、本当になんかね、こういう美味しい温かいなんかスープとか飲みましたとか、
はい、
鍋とか食べましたというそういうエピソードでもいいですし、
はい、
心が温まったエピソード、
はい、
これなんかいいことがありましたとか、
うん、
そっちの方の温かさでもいいので、
はい、
なんか
幅広いですよね。
幅広く使えるので、そう言われると皆さんのこういうメッセージテーマトークなんかいろいろできるんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
どうでしょうか。誰から。そうですね、ちーちゃんはありました、はい、暖かさを感じたこと。
私はあの寒い暖かいの方じゃなくて、うん、心の方なんですけど、
はい、
冬休み前ですね、
はい、
ちょっと体調崩して授業を何日か休んだ時期がありまして、
はい、
で久しぶりに学校行くぞってなって授業を受けに行ったら、
はい、
同じ授業の友達が、うん、大丈夫？ずっと休んでたけどどうかした？っていう風に心配してくれて、
うんうん、
であんまりなんていうかそういう人の温かさに触れたことが最近なかったので、
うん、
あ、いいな、友達っていいなっていう風にちょっとほっこりしました、
ね、うん、いいですね。
あとはお年玉で財布が寒くなりました。
それですね、
はい、それはありますね、
うん、それは皆さんそうじゃないです
か、ね、
はい、あとは、はい、今ちいちゃん言ってくれたけどあゆはありましたか、ね、何か
心 が温まったといえば、
はい、
バイト中に、
アルバイト中に、はいはい、
小さな小学生ぐらいのお姉ちゃんと、うん、もうちょい下ぐらいの男の子が
2
人でレジに来て、は
い、
お母さんのためにあったかい飲み物買いに来たらしく、
うん、
ホットコーヒーくださいって2人で言って、うん、あ、かわいいなっていうのを入り口ど真ん前の寒いところでふと思ってほっこりしたなっていうのはありますね。
いいですね、微笑ましいですよね、はい、そういうのって、う
ん、気をつけて持つんだよって言ってコーヒー出しましたけど、
まあコーヒー熱いですから ね、 ね、暖かいというよりも
小さい子のけなげな姿っていうのはすごい、は
い、いいですね、
ほっこりしますよね。
いいですね、
はい、
ほのほのは、
はい、まあ、今似たようなこと言われてちょっとあったかいですねとか言いながらしまったって思ったんですけど
すいません、
はい、やっぱり私もこうアルバイト中にこうちっちゃい子がバイバイなんて言ってくれると、うん、バイバイってすごいにこやかに送り出しますね、うん、あとはそうですね、じゃあ2人が心が温まる話をしてたので体が温まる話なんですけど、はい、やっぱりなんかこう今日は吹雪いてるじゃないですか、
うん、
でもやっぱりここなんか最近までこう暖かい日が続いてて、うん、ちょっと服装なんかがちょっと薄着というか、うん、なんて言うんです、はい、ちょっと春っぽいのも着てたらまあこの有様ですよね、
うん、
ちょっとまあこう体を崩しそうにはあるんですけど、あとはやっぱり鍋とかですかね、うん、やっぱ鍋とかのこう出る頻度が高くなってたのが、うん、やっぱり、はい、あったかい美味しいなと思いながら食べてました、
うん、
はい、そういう暖かさですかね。せいやさんは
僕はあの
先週話したと思うんですけど、
先週はあの冬休み中にその朝起きて、
はい、
走ってるっていう話をしたんですよ、うんうん、まあ、それで暖かさというより暑さを感じて、はい、家に帰ってもしばらくストーブつけなくても我慢できるっていう話をしたんですけども、うんうん、
はい、
まあ、本当ストーブでそうなんですけど、最近、はい、本当今は雪降ってて寒いですけど、
はい、
だんだん暖かくなってきたような気がして、
そう、そういう感覚がありましたよね。
ストーブの温度ちょっと下げても大丈夫になってきたかなっていう感じになってきたんで、
はい、でももうこの終わりその
まだ雪が積もってますけどね、まあ、まだ冬終わりませんけど雪祭りとかいろいろあるのでね、
はい、
寒くなったり暖かくなったり、ね、
そうですね、今年差が激しいですよね、
はい、体調、体を温かくしてください、
はい、体を温かくねしていきたいと思います、
はい、
まあ、そんな感じかな僕は。
そうですね、うん、まあ、本当に今雪すごいですよね、
うん、
はい、実際にね外見ながら言ってるんですけど、
はい、そうなんです、あの扉がね心配なんですよね、扉ちょっとでも開いてると、はい、ラジオ局のね、
はい、隙間風がすごそうですね、はい、はい、もう今外歩いている方は本当視界と車とかにも注意して歩いてくださいね、はい、気をつけてください、
今聞いているリスナーの皆さんからもぜひ温かさを感じたエピソードなどあればね、お待ちしておりますので、はい、1月のメッセージテーマになっております、はい、メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp、 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。皆様からのメッセージどしどしお待ちしております。
お待ちしております。
こんな感じでメッセージテーマトーク終わりたいと思います。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。
はい、ということでメッセージが結構たくさん来てるという、
今日たくさん来ますね、
はい、今日3通来ましたね、はい、それでは1つ目を読みたいんですがちょっと待ってくださいね、
はい、
はい、ラジオネームはるかさんからのメッセージなんですがちょっと待ってください、こちらに不備がありまして今
はるかさんちょっと聞き覚えがある、
聞き覚えありますね、
何だったかな、
はい、皆さんこんばんは、私は今ウォークマンで聞きながらバスで移動中です。メールは初めて送るのでちゃんと送れているか不安です。届いてますよ、ちゃんと送れることを祈ってラジオを聞いています。今年もよろしくお願いします。大通り高校1年生はるか、もうよろしくお願いしますと言ってる時点でちょっともうラジオメンバーのはるかかなという気はしますけれども、
はい、今日は言えないですけど、
はい、
はい、
はい、そしてもう1つお願いします、
はい、もう1つ ちょっと長文なんですけど全部読みますね。
はい、
はい、やや鳥取メンバーの響きだよ。確か前は年明け前最後の放送の時にメッセージ送って、今回は2回目ね。2005年もどうぞよろしく。
2015年です、
そうです、はい、
今回のメッセージテーマは暖かさを感じたことね。季節的にパッと思いつくのはお風呂上がってちょっと体冷えてきた時に飛び込むお布団の温かさだけどね。そんなこと書くわけにはいかないから、もうちょっと別のことを。私この前スノボ滑りに札幌国際スキー場に行ったのよ。そんでね、普通に滑ってたらさ、後ろから海外の男の人2人がなんか叫びながら滑り降りてきて、というよりかは滑り落ちてきたのね。多分ウィンタースポーツに慣れてない人で、危ない、ぶつかる、避けてくれみたいなことを英語かなんかで叫んでたんだろうけど、でもその外国人男性2人すごい楽しそうでさ、なんか知らないけど結局その外国人男性2人と私でゲラゲラ笑いながら滑ってたんだ。私は学がないから、無論英語なんて喋れないんだけど、なんとなく意思の疎通ができちゃったよ。ここで部下意思習得のわけのわからん言葉で意思の疎通を図りたいっていうのが頭の中で流れるわけで、その時なんか言語の違う人とコミュニケーションを取れて、なんとなく心がほっこりしたの。ただそれと同時に私の英語力に危機を感じたので、英語を勉強したいですとのことです。
はい、
はいはい、あの響ちゃんありがとうございました。
すごい
ラジオを聞いている方々にとってはすごいどこのアニメのキャラクターかなというぐらいのぶりのそういう話でしたが、まあ、すごく面白くて、はい、
あとちいちゃんよく頑張って読んだなと。
ありがとうございます。
はい、まあ、響ちゃんも英語頑張ってください。
頑張ってください。
はい、
言葉がなくても意思の疎通はできるんですね。
はい、素晴らしいですね。
はい、素晴らしいですね。
はい、
ということで今週のラジオをさっと振り返っていきたいと思います。
はい、はい、
まず最初にですね、今年このチーム初ということで新年の抱負をそれぞれ話しました。
はい、
そしてその次に鳥取、こちらも新年最初の放送でしたね。
はい、
はい、ミツバチのことを放送してきました。
はい、はい、
そしてその次食堂の話をせいや先輩が、
はい、あの前のコーナーでね、ミツバチプロジェクトのお話ありましたけど、はい、実は食堂の夜間定食、先ほどお話ししましたけど、最近メニューでその大通高校で採れた蜂蜜を使ったメニューも出ているんですね。
は
い、とあの鶏肉の蜂蜜オイスター焼きっていうのがこの前出たそうで、1月14日に出たそうで、
うんうん、
というなんか大通高校で採れたものを学校の食堂でこう活用し、メニューとして活用して生徒が食べるっていうこともできるので、う
ん、はい、
まあ、あの定期的ではないです、不定期ですけども、うん、そういった楽しみもあるので、ぜひね食堂利用してほしいなと思います。
はい、はい、
でその話聞いて思い出したんですけど、
はいはい、
この間北海道新聞さんの方にメディア局員の2人が取材を受けて、
はい、
でそれの様子が写真付きで結構大きく載ってました。
大通高校生メディア局員がねでっかく北海道新聞の方に載っていました。
はい、ちょっといつの何日の新聞だったか忘れたんですけど、
はい
はい、
もし北海道新聞撮ってる方がいらっしゃったら見てくださったら、
1月5日だったような気がします。
そうでした、
はい、
うん、はい、まあ、ぜひ見ていただければと思います。
はい、
はい、
そして今週の曲テーマ、今週は冬、今の天候にすごいふさわしいものでした。
はい、冬の名曲が流れました、たくさん、
はい、そんな冬の寒さにも負けず皆さん今年も頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。
はい、
今日の放送はじいちゃんと
せいやと
あゆと
ほのほので
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。